おはようございます。よくいらっしゃいました。桜も終わりましたかね。皆さんお花見に行かれましたでしょうか。桜が終わるとね、よし新しい年度が始まるぞと、そんな感じが、しますね。日本人は今日は今日もこのシリーズチェンジなんですけれども、先週まで、受難週またイースターということで、イエス様の弟子たちの話をして、まいりました。で今日は、また戻ってですね、その前は旧約聖書の、アブラハムから始まるこのイスラエルのいわゆる父祖たちのですね、お話をして、モーセで終わってたんですね。モーセの話を3回やって、それで新約聖書に行ってたんですけども、もう一回戻ってですね、そのモーセの続きを今日からやりたいと思います。で、今日のお話の主人公はヨシュアですね。ヨシュアです。でタイトルは今年のシリーズチェンジなんですが、ノーチェンジですね、チェンジなしという、いつも裏切るようなタイトルを心がけて今年はおりますが、でヨシュアの話は、じゃあ、皆さんヨシュアというとですね、すぐにおそらくこのエリコの城のね、奇跡というかお話を思い出されると思うんですけれども、実はヨシュアは、出エジプト直後から、登場する人物なんですね。で、モセに率いられてイスラエルの民はエジプトを出ました。そして前にお話をしたように、モーセは最初幼少期エジプトの王子として育てられ、それからミディアンの地で羊飼いをやり、最終的にはイスラエルの民を率いて40年間あれので過ごして、最後はカナンの地に入れないというですね。でもそのステージ、一つ一つのステージの中で神様がモーセをこう鍛えられていく、そして用いられていったという話をしたんですけれども、実はこのヨシュアもモーセの第二ステージですね、このエジプトから出て、そしてシナイ半島を回っていくっていう、この辺り、その一番最初のところから、モーセと共に過ごしております。でイスラエルの民エジプトを出てですね、足の海を奇跡的な方法で渡ってシナイ半島に入ってくるわけですけれども、しばらくをしてアマレクというこの遊牧民の攻撃を受けております。アマレク人というのは国を持っていたというよりもむしろこう略奪を、それともアマレク人に怒られるかもしれませんが、聖書に出てくるアマレク人というのは何かというとこうイスラエル人を攻めてきて略奪をすると、そういうアマレク人というかこう暴れん坊みたいなですね、そういう人たちで、でシナイ山にやってきたイスラエルに対してもこのアマレク人がいろいろちょっかいを出してきて、そこでアマレク人との戦いになったという話ですね。これはモーセの時にもお話をしたんですけれども、その時に実際に戦ったその大将がヨシュアだったんですね。でこれは出エジプトの17章ですけれども、モーセはヨシュアに言った。男子を選び出しアマレクとの戦いに出陣させるがよい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立つと。モーセはモーセの時にもお話しましたけれども、アロンとフルと一緒に丘の上に立って、神様にお祈りをして、こう手を挙げている時はイスラエルが勝って、疲れたって手を下げると負けたと。実際に戦ってたのはヨシュアなんですけど、ヨシュアの身になるとですね、これたまらないんですよね。ヨシュア必死で戦ってるんですよ。でも戦っても戦ってもですね、なかなか勝てないんですよ。でふって山の見るとモーセが疲れたってこう手下げてるんですよね。ちょっと手上げて手上げてって、でモーセがこのフルアロンとフルにってこう手上げるとわーっと勝てるわけですから、ヨシュアは自分で戦ってはいるんだけども、僕のその技量や武力で勝っているのか、モーセがお祈りしているから勝っているのか、 随分この微妙な立ち位置で将軍をやったんじゃないかなと思いますが、まあでも逆に言えばその時のヨシュアの経験っていうのは、勝利は主が与えてくださるものだと。ヨシュアはそれなりの武将だったと思いますけどね、リーダーだったと思いますけれども、私がいくら頑張ったって神様助けてくれない勝てないんだっていうことは、この最初の出来事を通してね、ヨシュアは学んだんじゃないかなと思います。その次にヨシュアが出てくるのはですね、モーセが神の山ホレブに十戒をもらいに行った時ですね。出エジプト記24章ですけれども、主が私のもとに登りなさい、山に来てそこにいなさい、私は彼らを教えるために教えと戒めを記した石の板をあなたに授けるとモーセに言われると、モーセは従者ヨシュアと共に立ち上がったと書いてあります。従者って普段使わない言葉ですけどね、どうもこのヨシュアはモーセと常に一緒に行動してたようです。でこの律法をもらい、十戒をもらいに行った時にもヨシュアはモーセと一緒にホレブ山に行ってるんですね。モーセ一人で行ってたような感じしましたけれども、実はヨシュアも一緒に行ってます。そしてそこで、神様がこの石の板に直々に刻んでくださった十戒をいただいてね、そして山から降りてみると例の金の格子事件ですよね。民がモーセがなかなか降りてこないというんで、アロンに頼んで金の格子を作ってこの乱築騒ぎをしていた。その音を聞きつけたのもヨシュアだと聖書に書いてあります。ヨシュアがモーセに、モーセ下の方でなんかよからぬ音がしますがみたいなことを言ったって書いてあるんですね。でその後、少し進んで出エジプト記の33章にですね、主は人がその友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られた、これ有名な言葉ですけれども、モーセは宿営に戻ったが、彼の従者である若者ヌンの子ヨシュアは幕屋から離れなかったと書いてあるんです。モーセは友と語るように主なる神と語り合ったと書いてあるんですね。で、主との語らいの後モーセは宿営に戻っていくんですけれども、ヨシュアは幕屋、この移動式の神殿ですけど、幕屋から離れなかった。これは読み方によってはモーセがもう終わったけん帰るよと、というのでヨシュアは幕屋にしがみついて、いやだ僕はここにいるってなんかしがみついたような感じがしますが、別にそういうわけではなくてですね、モーセはヨシュアにこの一番大切な幕屋の責任者をやらせてるわけです。で俺は帰るけれども、ヨシュアお前は神殿のところにいて、これを守りなさいと。で後で見るとヨシュアはいわゆる神殿で使える部族であるレビ族ではないんですよ。エフライム族なんですね。それなのに、神殿を守る責任者としてヨシュアは任命されているわけですね。そしてこの幕屋とこのあとずっとヨシュアはもちろんモーセと共にありますけれども、あれのこの幕屋が移動する間、常に幕屋と共に彼は、いたんじゃないかなと。そのことが後々、影響してくるんじゃないかという話が出てきます。その後ですね、この有名なカナンに偵察に行くという話で、当然ここでもヨシュアは12人の偵察部隊に選ばれますよね。モーセの従者ですから。ただここでですね、ちょっと気になる記述があるんですね。それは民数記の13章ですけれども、エフライム族ではヌンの子ホシュアって書いてあるんです。ヨシュアじゃないのか、ホシュアかですね。ミスプリかと思うかもしれませんが、これミスプリじゃありません。ホシュアっていうのはですね、別の呼び方するとホセアなんですけれども、このホシュアがもともとの彼の名前なんです。で少し先を読むと13章の16節にモーセはヌンの子ホシュアをヨシュアと呼んだと書いてあるんです。つまりここでモーセがホシュアをヨシュアに改名してるんですよ。ホシュアもヨシュアも大して違うんじゃないかと、ね、思われるかもしれませんが、実はこの一文字違いはですね、大変大きな違いがあるんです。この最初のヨですね、これは いわゆるヤーウェ、主なる神を表す文字なんです。だからもともとホシュア、あるいはホセアは救いという意味なんですけれども、その救いの前に主という言葉がついたんです。だからただの救いだった人が主は救いという名前になったんですね。主は救うと。だからここにもそのモーセの思いがねこもってるわけですよ。やがて、この民を導いていくことになるリーダーになるであろうこのホシュアにですね、救いは主から来るんだと、主こそ救いなんだということを彼がその生涯を通して、信じて、その信仰によって民を導くことができるようにという思いでね、ヨシュアって名前ついてる。でこのヨシュアのギリシャ語読みがイエスなんです。イエスとヨシュアは同じです。同じなんです。だから、ユダヤ人のクリスチャンたちはイエスキリストとは言わないんです。ヨシュアキリストと言います。ヘブライ読みだと、ヨシュアとかイエシュアっていうのが正しい言葉なんですけど、イエシュアって言うんですよね。まあ我々はギリシャ語読みでイエスと言いますけれども、だからイエス様がこのヨシュアの名前をまあ、用いられたっていうこともですね、非常に意義深いことかなと思います。さてその名前を改名していただいたヨシュアと、そしてその他の11人の者がカナンの地にスパイに行ってね、まあ、この辺は皆さんもよくご存知だと思いますけれども、大きなブドウを2人で担いだりなんかして帰ってきて、で素晴らしい土地だけれどもあそこにいる連中はみんなでかいと、ね、我々アリみたいに見えると言って、ヨシュアとカレブ以外の10人は非常に否定的なレポートをしたんですね。戦いちゃダメだと、みんな殺されると。でヨシュアとカレブは断然登っていくべきです、そこを占領しましょう、必ず勝てますと言ってですね、積極的に言ったんですね。10対2です。結局10が勝っちゃったんですね。そして、民はみんな、もう俺たちはダメだ、ここで殺されるんだと言ってですね、よし、モーセに文句を言ったって話、まあ、これはモーセの時にも話をしたんですけれども、でそれに対して神様は非常にお怒りになってですね、私に対して不平を言った者、つまり戸籍に登録された 20歳以上の者は誰一人あなたたちを住まわせるといった土地に入ることはない。あの時最初に神様はもうこいつらもう皆殺しにして、モーセから新しい民族を作るって言われたんですよね。でもモーセがそれを取りなして、そんなことしたら恥ですよと、あなたがわざわざエジプトから導かれたこの民なんですから、どうぞなんとかこの民許してやってくださいって言われてね、それで神様はあちょっと思い直して、でも今この時に二十歳以上の成人はだったものは約束に入れない、で向きを変えてシナイ半島へアレノに戻っていくわけです。そこからの40年、まあ、40年と書いてありますけども、そこからのアレノでの行軍はですね、これ死の行軍ですよね。皆さん想像してみてください。毎朝マナが降る、集めて食べる、で雲が動くと雲が動いた方にみんなでこう行く、で一人ずつ死んでいくわけですよ。で各部族が、今日は383人死にました、今日は530人死にました、でどんどんどんどん死んでいくわけですよ。でヨシュアとカレブは元気で、40年経って気がついてみたら、あの時二十歳だった人はみんな死に絶えて、ヨシュアとカレブだけは元気なんですよ。化け物ですよね、あれ。なんであんたたちだけ元気なの。逆に言えばこのヨシュアとカレブは、主なる神は生ける誠の神であるということの、まあ、生き証人みたいなもんですよ。そして生き残った、まあ、第二世代の子供たち、まあ、やがて大人になっていくわけですけれども、からしてみると主なる神に背いたがゆえに自分の 親たちはみんな死に絶えてしまった、ね、私たちは二度とああいうことをしちゃいけないっていう思いでね、この40年間を過ごしたんじゃないかなと思います。 そして40年経ったところで、いよいよこうカナンの地に入っていくわけですけれども、主はモーセに、ヨシュアを後継者にしなさいと命じられました。民数記27章ですが、主はモーセに言われた。霊に満たされた人ヌンの子ヨシュアを選んで、手を彼の上に置き、祭司エルアザルと共同体全体の前に立たせて、彼らの見ている前で職に任じなさい。もともと先ほどからお話しておりますように、ヨシュアは出エジプトしてすぐからモーセの従者としてずっとこのモーセに従ってですね、いろんなことを経験してまいりました。またモーセを通しても教えられ、またモーセの成功も失敗も見てですね、主なる神に仕えるということを彼はこう学んでいくんですけれども、もういよいよだっていう時に主はモーセに、ヌンの子ヨシュアに、あなたの職を任せなさい、委ねなさいとこう言われるんですね。だからよく時にかなって美しいっていうコヘレトの言葉があってですね、神様の技っていうのは、こうある時いいタイミングでポンと起こるっていうふうに思います。まあ、実際そういうこともあるんですけれども、しかし一方ではですね、長い時間をかけて神の時っていうのは備えられてるんですね。で、まあ、モーセの時にもお話ししましたけれども、モーセは最終的に120年間主の訓練をこう受け続けていくわけです。ヨシュアもこの出エジプトの時からの40年間の間で訓練されて、そして最終的に民を指導する立場に立たされるわけですね。だから神の時っていうのはその瞬間瞬間の 時でもあるし、あるいは叱るべき期間のことでもあるんです。ギリシャ語にカイロスとクロノスというですね、言葉があるというのを前にお話ししたことがあると思いますけれども、クロノスというのはこの瞬間の時ですね。カイロスっていうのは期間のことなんです。神の時の美しさっていうのは、ただその瞬間のことではなくだけではなくてですね、その人にふさわしい、あるいはその出来事にふさわしい期間を持って、働かれるっていうことでもあるんです。常に我々だからその瞬間をこう期待してる時があるんですよね。もうその瞬間来ないかなと。でも実はそうじゃなくて、神様の時はずっとこのそのなんていうか背後で地下でこう動いてるって言いますかね。ヨシュアはまさに時満ちて、後継者に選ばれました。そして、モーセは残念ながらね、約束地に入れないわけですけれども、その後ヨシュアに神様は、私のしもべモーセは死んだ、今あなたはこの民すべてと共にヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさいと言って、使命を与えるわけです。モーセは死んだ、これからお前の時代だ、お前がイスラエルの民を率いてヨルダン川を渡り、あのカナンの地に戻っていくんだ。その時にですね、神様が、ヨシュアに言われたこの励ましの言葉、ヨシュア記の一章の言葉はですね、ものすごくこれは力強い励ましの言葉ですね。ちょっと長いですけど、ここで引用してますけれども、これを聞くだけで、よし頑張ろうって気になる、この4月にぴったりの、御言葉かなと思いますが、読みますと、一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。アメンって感じですね。これを聞いてじっとしてる人はいませんね。これまでもまあくどいようですが、神様は時間をかけてヨシュアを訓練してこられたんです。モーセのそばに常におらせて、あるいは幕屋におらせてですね、でもしっかり訓練してこられたんですけども、ここぞという時にはですね、 しっかりとやっぱりモーセ、ヨシュアを励ましていらっしゃるんですね。まずは共にいるっていうね、この約束ですね。モーセと共にいたようにあなたと共に見てきただろうと、私はモーセと共におっただろう、あなたも確認しただろう、あの時と同じように私はずっといつどんな時にもあなたと共にいるよって言われた。これだけでも励ましですね。主は共にいる、見放すことも見捨てることもない、主はあなたを見捨てない、あなたを見放さない、アメン。見放すことも見捨てることもない、絶対ないという聖書に書いてあるんですから。ただ強く大きくありなさい、この大きくあれ、強く大きくっていう言葉がですね、まあ、赤字にしてあるんですけど繰り返されてるんですね。大きくあれ強くあれって、あの賛美歌も聖歌もありますけども、この表現はですねちょっとあの性差別的です。おおって、オスオスって書いてあるんです。あの女性の方これ読んで頭にきませんか、ね、おおおってね。逆に女をって書いて何て読みます、ね、これあの多分10年ぐらいしたらね放送禁止用語になりますね。ね、あのだからオスはあの勇気があって、女は弱いっていう、そういう線なんていうんですかね、これあの日本人のなんかもともと持ってきた、性差別的なあの表現だと僕は思います ね、 ね。本来の意味はこれは勇敢という意味なんです、勇気を持てという意味です。女の人も勇気持たなきゃいけないんですから、あるいは女の人だって勇気がありますからね、男に勇気があって女がないってわけじゃないんですから。だからこの惜しいっていうのはですね、まあ、男では私が言うのも変ですけども、ちょっと性差別的ですね。英語の表現とか他の国の言葉の表現にはその男性性を表すような表現は使われてないです、ね、ジム先生読んでますけどないですよね、ほらほらないですよ、英語は何て書いてますかね、カレッジですね。カレッジアスとかカレッジとかね、ボールドとか勇気とか大胆とかっていう意味なんですね、大いに強く、そして大胆に勇気を持って生きなさいっていうことなんですね。勇気が大切だと。で2回も出てくるんですから勇気がいるんですよ、まあ、このあとねご存じのようにヨルダン川渡らなきゃいけない、エリコとの城を落とさなきゃいけない、でもエリコの城を落としただけじゃないんですから、その後カナンの地を征服しなきゃいけないんですから、もう常に勇気のいる決断が必要なんですね、そのことを神様はご存知でしたから、ヨシュアに強く大きくあれ、勇敢であれ、でうろたえてはならない、おののいてはならない、いつもうろたえておののいてる人、手を挙げなくてもいいですけど、なんかあると、ああどうしようどうしよう、ああ困った困った、ああ助けてみたいなですね、まあ、ない人は大丈夫ですけど、うろたえたりおののいたりするなと、何があっても私が一緒にいると言うとるじゃないかと、大胆に行け、勇気持って行け、これだけなんていうかあの励まされたらね、さっきも言いましたけどヨシュアが頑張りますね、そしてこの中央部分にね大切なことを言ってます。私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にも沿えてはならない。ただ勇気があって大胆で力強くってだけじゃなくて、律法のこの主の教えを守れと、そうすればどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書いてあることをすべて忠実に守りなさい。昼も夜も口ずさみと書いてあるんですよ。思い出した時に読めとは書いてないんです。困った時に開けろとも書いてないんです。昼も夜も常にこの律法の書をあなたの口から話しちゃいけませんよと、口ずさんでいなさいよと、そうすればどこに行っても何をやっても成功すると。逆に言えばどこに行って何言っても成功しないのはですね、困った時だけ聖書を読んでるからなんです。分かりやすいんですよ、 ダメです、そりゃ、うん、今日から変えないと ね朝と夜、昼はいいのか、そういうことじゃないですからね、これね、あ、昼も夜もか、朝昼晩ですから、常にこの律法の書、これに書いてあることを忠実に守り行いなさいと。そうすればあなたはどこに行っても成功するの。あとは勇気ですよ。おのろかず、恐れず、主は共にいる。最後にまた出てますから。主は共にいる。共にいる、共にいる。さあ、その約束をもらって、カナン入国ですね。この話はここだけでも十分ボリュームのある話ですけれども、さらっといきますが、まずヨルダン川を渡らなきゃいけない、モーセに率いられたイスラエルの民が、実はシナイ半島に行くのに陸続きのところがあったんですよ。でも神様がわざわざこの葦の海に導かれてね、目の前を海で、困ったという時にこの神様が葦の海を割ってね、そこを通っていく。あれと全く同じことが今度ヨシアをリーダーとしてしなきゃいけない。でこの時にはモーセの時とちょっと違うことがありました。ヨシア記の3章ですけれども、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、長い話を短くしてますが、箱といっても別に段ボール箱じゃありません。これは契約の箱ですね。契約の箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸ると、川上から流れてくる水は遥か遠くのサレタンの隣町アダムで壁のように立った。そのためアラバの海、すなわち潮の海に流れ込む水は全く断たれ、民はエリコに向かって渡ることができた。これ神様の命令で、ヨルダン川を今から渡るんだけれども、契約の箱を担いだ祭司たちをまず行かせなさいと。で、この箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸るとって書いてある。これはとても重要なところです。契約の箱を担いだ祭司たちが川辺に立つと水がなくなったとは書いてないんです。浸ったって書いてあるんです。つまりはですね、一歩目バシャンってこう入った時に水が徐々に枯れていってるんです。その場で水がなくなったとは書いてはないんですね。遥か上流のサレタンの町、隣町アダムで壁のようにって、これはまあ具体的にどの辺になるかということは未だによく分かってないんですが、ずっと川上の方で水流れてくるはずの水がせき止められて、こう見てるとそこで水がどんどんどんどんこう止まってダムのようになってですね、新しい水が来ないということはどうなりますか。川の水位はどんどん下がってきますよね。バシャンといった時に、まだ水はあるんですね。でもこう進んでいくうちに徐々にこの水が減ってたということです。もしかすると神の箱を担いでいた祭司たちはこの辺りまで水に浸かったかもしれませんけれども、徐々にこう水がなくなって、そして完全に川底が見えて、そこを民は進んでいったんですね。あえてこの神の箱を担ぐ祭司たちを先に行かせてるんです。これはモーセの時と違うところですね。そしてその次 のエリコの城が壊れたっていう、あの出来事の時にも神の箱を最初に行かせてるんです。あなたたち兵士は皆町の周りを回りなさい。町を一周し、それを6日間続けなさい。7人の祭司はそれぞれお羊の角笛を携えて神の箱を先導しなさい。7日目には町を7周し、祭司たちは角笛を吹き鳴らしなさい。で角笛が鳴り渡ると民は時の声を上げた。民が角笛の音を聞いて、音を聞いて一斉に時の声を上げると、城壁が崩れ落ち、民はそれぞれその場から町に突入し、この町を占領したと。これもまず神の箱行ってるんですね。まず神の箱が進んで、その前に7人の祭司が角笛をこう持ってですね、当時多分イスラエルの民は最初に出た時と同じぐらいの人数がいたとしても、したとしたら200万人ぐらいいるんですね。200万人がぐるっと回るとおそらくエリコの城一周しちゃうんですよ。このぐるっと一周したやつがこのぐるぐる回ってる感じなんです。7周回って相当のこれ地響きだと思いますけども、そして最後は7回回って、 角笛が鳴った瞬間にみんながうわーって叫んだもん、もう叫んでですね、その瞬間に城壁が崩れると。これ前にもお話しましたけども、このエリコの城は高画的に発掘がされていてですね、この城壁が中ではなくて外に倒れているということが考古学的に発見されているんです。通常城壁を攻めるときは外から行きますから中に倒れるんですね。でもこの城壁は外に倒れているんです。外に倒れたということは中から押したということになるんですけど、普通ないですよそんなことは。まさにこれは神のね技だったということが証明されているんですけども、まあでも大切なところはこの神の箱がまず回ってるっていうことですね。まあ、いずれにしてもこのヨルダン川とそしてエリコの城の時にまず神の箱が行ってる。でそこで私が思い出すのは最初の頃に言いましたけれども、ヨシュアは契約の箱を安置している幕屋の責任者に任じられてるんですね。おそらく彼はずっとこの荒れ野を回ってる間中契約の箱と共に進んでるんです。もちろん神様の命令ではあるんだけれども、ヨシュアはこの契約のは主なる神の象徴ですけれども、この主なる神がまず進んでくださるっていうことをもう徹底的に学び、そしてそれをこう実行していったんだなということが分かるわけです。さあ時は進みましてですね、最後ヨシュア記の最後でヨシュアは決別の説教をしています。この後ヨシュア記をまあお読みいただいたら分かると思いますけれども、決してカナンの地を征服するのは楽なことではありませんでした。民の裏切りがあったり、難敵に出会ったりして、最終的にヨシュアが亡くなる時に全て征服できたわけではありませんでした。それでもヨシュアは、その生涯を終えるにあたってこう言っています。あなたたちはだから主を恐れ、真心を込め真実を持って彼に仕え、あなたたちの先祖が川向こうやエジプトで仕えていた神々を除き去って主に仕えなさい、とにかく主に仕えなさいと。神に仕える、主なる神に仕える、それはいろんな家事をやったり子育てをしたり仕事をしたり勉強したり戦いをしたりいろんなことがあるかもしれないけど、それは全て主に仕えることなんだと。主に仕えるように全てのことをしなさいと言ってるんですね。もし主に仕えたくないというならば、川の向こう側にいたあなたたちの先祖が仕えていた神々でも、あるいは今あなたたちが住んでいる土地のアモリ人の神々でも、仕えたいと思うものを今日自分で選びなさい。これがヨシュアらしいところですね。ああよその神が良かったらいいよ勝手にしろよと、そこいいよそれは前の神様が良かったらやれよみたいな。しかし、ね、ただし私と私の家は主に仕えます。みんなが他の神々がいいと言っても私と私の家族は主に仕えますと、ね、かっこいいです ね。周りの人があれがいいこれがいいと言うかもしれないけれども、私と私の家族は主に仕える、そう彼は宣言をしてですね、まあ、事実そうであった、これまでの生涯、そして最後までそう宣言をして生涯を終えました。さあヨシュアのチェンジとそしてノーチェンジということなんですが、出エジプト直後からモーセと共に行動し、モーセからさまざまなことを学びました。幕屋の責任者として幕屋と共に行動しました。これはヨシュアにとってはチェンジだったんですね。やっぱり指導者になるということの訓練をずっと受け続けたわけです。途中でも言いましたけれども、こう何もなく突然神様はヨシュアを選んで、はいお前次やれって言われたわけじゃないんです。やっぱり神様は叱るべき働きをさせるためには、そう叱るべき訓練をさせられてるんです。それは本人にとって楽しくないこともあるかもしれませんし、なんでこんなことがあるんだろうと思うこともあるかもしれませんが、それは主がそういう時を通して訓練されてるんですね。私たちを作り変えようとして与えられているものです。それは病気かもしれませんし、いろんな試練かもしれませんし、貧乏かもしれませんし、でも神様は必ずその時を通して私たちを作り変えてくださってる。そして叱るべき時によしって言ってですね、お前にこれを任せようじゃないかと。いきなり任せないんですよ。 そして最初の入国の際には彼らの訴えが聞き入れられず、40年間の荒野の生活を強いられてですね、さっき途中でも言いましたけれども、この荒野の40年はね、ヨシュアにとっても辛い40年だったと思いますよ。やっぱり彼なりの反省はあったと思うんですよ、ね、カレブと俺たちがもうちょっとあの時頑張ってればな、もうちょっと別のプレゼンすればよかったかなとか、言い方がダメだったかなとかね、そう言いながらですよ、自分たちは元気なんですけど、仲間はどんどんどんどん死んでいくんですから、やっぱりその死んでった仲間の思いも背負いながらヨシュアは次のリーダーになったと思うんですよ。そこはね、モーセとまた違うところです。決してそのお前たちがあの時行こうって言ったら行かなかったからこんなことになったんだってね、どんどん荒野で死ねえやということはなかったと思います、ねね、まあ墓に向かって手を合わせて悪かった、ね、お前たちの分まで、戦ってカナンの地を取るからなと手を合わせて、なんか仏教っぽいですけどもその感じね、僕は非常に今日ヨシュアの気持ちになってますから、ね、毎日ね、何十人何百人というか死んでいくんですから、その度にね、だからもうあれ、シナイ半島墓だらけですよ、シナイの墓ですよあそこは、ね、でも残ったヨシュアとカレブは彼らの思いも込めて、そしてモーセの失敗もね、立ち会ってますよ。命じろと言われたのに杖で2回叩いてね、あのモーセも失敗をした、主の栄光を表さなかった、その失敗で、あのたった1回の失敗でカナンの地に入れなかった、いかに主の栄光を表すことが大切かということを学んで、彼はリーダーになるんですね。そして終始一貫して主に仕えるという姿勢を保ったんですね。神の箱を先頭にすることで主の栄光を輝かせた。ヨシュアという人の生涯を読んでですね、ヨシュアのお話の中には一度も失敗談がありません。珍しいケースです。モーセだって、ダビデだって、ソロモンだって、アブラハムなんて失敗だらけ、ヨシュアはね、ないんですよ。彼は終始一貫、最初に登場した時から最後までノーチェンジなんです。そこが主に仕えるっていうこの信仰姿勢は変わらないんですね。そこにこう貫かれたがゆえに、大切なこの仕事を主は彼に任せられたんじゃないかと思います。主に仕えるっていうですね、主の栄光を表す、俺がすごいんじゃない、俺が頑張るんじゃない、私が生きていることで、私がやることで主の素晴らしさが表されればいいというのが彼の思いですよね。これは今年のお正月に読んだ今年の御言葉の、裏聖句みたいなもんですけども、コリントの信徒の手紙の2章の3の18をもう一度読むとですね、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出すんだと、我々は鏡なんだと、主の栄光が私の人生を通して、生活を通して、言動を通して表されていくことが重要、私の素晴らしさや立派さじゃない、こんな私でも主は用いてくださっている主の栄光が表されていくっていうことが我々の願いでなきゃいけない、それは終始一貫ノーチェンジで、なきゃいけませんよということをですね、ヨシュアは教えてくれていると思います。はい、これはいつものですね、角笛吹いてやったみたいな感じですけども、お祈りしましょう。天のお父様、ヨシュアのように特別大きな仕事を私たちは任されているわけではありません。しかしあなたは同じように私たちと共にあって励まし、また時に応じて訓練を与え、時に応じて役割を与えてくださる方であると信じます。恐れてはならない、おののいてはならない、勇敢でありなさい、強くありなさいと励まされました。神様、私たちの言っていることややっていることはあなたに仕え、あなたの栄光を表しているでしょうか、もう一度探られております。どうぞ人々が、私たちを関わっている方々が、 あなたの信じている神様は素晴らしいと言ってくださるように、どうぞ我々を用いてください。鏡のように神の栄光を表すことができるように、どうぞ私たちの内なる曇りを取り除いてくださって、本当に純粋な思いで、あのヨシュアのように生涯変わることなく主に仕え続けるものであらせてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。